どうも、私が兄です。
どうも、市川ズミでございます。よろしくお願いします。
お願いします。
また忘れとった。
つい最近、M1 やってましたけど。
はい。
ピーさん見ました？
見てない
です。あ、見ましたか。はい。じゃあ、まあ、見たということで。
はいはいはい。
二人でちょっとね、喋りたいと思うんですけど。
はい。
僕ね、昔から M1 ワークも欠かさず見てるんですよ、第1回から。
ああ、すごいですね。
うん。で、見た感想なんかはね、うちのホームページ、米屋のホームページのブログに書いたりなんかしてて。
米屋とか全く関係ない。
ないけど、ずっと毎年書いてたんですよ。で、そこでもね、ずーっと言ってたんですけどね、このシステム的にね、敗者復活っていうのがあるんですけど、
ああ、それは知ってます、はい。
敗者復活を、その、途中で発表してね、
うん、
で、その発表された人たちは、その、スタジオに向かってきて、最後にやるんですよ。だから、お客さんが温まってるところに、
うん、
で、本人らも一回客前でやってるから、自分らも温まってるし、
うん、
もうかなり出来上がった状態でできるっていうので、有利すぎたんですよね、
うん。
だから今までもかなり成績は良かったんですよ、敗者復活の人は。
はいはいはい。
で、それはずっと僕はおかしいと思ってて、
うん、
できたら敗者復活の人はもっと前に、できたら一番にせなあかんのちゃうかぐらいに思ってたんやけど。
ああ、そうですよね。うん、
で今回初めてね、うん、ルールが変わって、
ええ、
もう、あらかじめ順番が決まってなくて、ええ、誰から始まるかわからんっていう状態になってたんですよ。
ああ、
これが素晴らしくて、
ええ、
もういわゆるその場でくじ運なんで、
うん、
敗者復活の人も意外と早めに回ってきたんですよ。
うん。
うん、だから、すっごい実力もあるし、すごいおもろかったんやけど、やっぱり順番っていうのが大きくて。
そうですよね、あれは。
勝ち残れなかったんですよ。
うん、
で、僕はあの人らには実際残ってほしかったんですけどね。
うん。
もう、だいぶ経っているからもうネタバレもしてしまいますけど。
うん。
何だっけ。ちょっと待って。
毎年見とんちゃいますの？い
や、毎年見て、今年誰やったっけって話です。
ええ。
すぐ、名前が出てこへんじゃないですか、こういうのって。あ、そうそう。敗者復活がね、スーパーマラドーナだったんですよ。
ああ、聞いたことありますね、うん。
で、おもろかったし、その、僕、敗者復活の予選も見てたんですよ。
はいはいはい。
で、それがもやっぱ、えらい面白かったし、やけど、やっぱりこう、本戦でね、普通に勝ち上がってきた人だと、うん、その、同じ、その状態で戦えたっていうことでね、うん、今回はいいルールやったなと。
はいはいはい。
うん、思ったんで、よかったんやけど、結果ね、
うん、
トロサーモンが優勝したんですね。
はいはい。
トロサーモンって知ってます？
名前だけは。
非常に面白い人らで、
はい、
昔から知ってて、この人らが優勝する実力あるのは知ってたんやけど。
ええ。
この日の実力ね、僕の好みですよ。
ああ、まあ、それはありますね。
僕の好みで言うと、僕的には和牛やったんですよ。
はいはいはい。
最後ね、最終決戦に残ったのはミキっていうのと、
ええ。
和牛とトロサーモンやったんですけど、
うん。
僕の一番好きなのはミキなんですよ。
うん。
やけど、まあ、ミキはね、やっぱちょっと荒い。技術的にはやっぱりちょっとね、劣ってるかなとは思ったんやけど、
うん、
一番好きなんやけど、まあ、これは今日の結果からしたら和牛かなって思って。
ええー。
ほんならトロサーモンが圧倒的やったんで、
はい。
その、票が入ったんがね、
うん、
これがちょっとびっくりして、まあ、決して、その、批判じゃないけど、あれ、なんで和牛じゃないんかなっていうのは思ったんですね。
うん。結果の解説なんかあるんじゃないですか？
解説っていうと？
なんでそれが一番になったかみたいな感じの。
審査員たちの？
ええ。
そうなんてあるんですか？
あ、そういうのはないわけ
ですか。ないですよ。
あ、うん、じゃあ、1番みたいな感じになるだけで。
うん、そうですね。
あ、
うん、まあまあまあ、でもね、トロサーモンもね、その昔からしてて実力あんの分かってたから、うん、まあ、決してその優勝に対してケチはつけないんですけど、この日のね、やっぱデッキからしたらね、僕、ジャルジャルの、まあ賛否両論あったんですけど、うん、ジャルジャルのデッキも良かったと思うし、
うん、
うん、あとね、サヤカっていうのがすっごいおもろかったんですよ。
うん。
うん、だこの辺がね、できたら、これからね、その、この日の順位はしゃあないとして、これから売れてくれたらなっていう願望はあるんですね。
はいはいはい。あと、あ、これ一気にバッて出てから、
うん、
去って消える時もないですか？
ああ、ありますね。
うん、
ただね、M1 に関してはある程度ね、ここで受けた人は、残りますよ。
うんうん、ああ。
M1 きっかけで売れる人はやっぱ多いんで。
はいはいはいはい。
うん、その辺で言うと、今年のね、さやかっていうのはね、まあ今のところまで出てないけど、これから出てくるんちゃうかなと。
ああ。さすが、そういうおもろいところはチェックしてますね。
ああ、やっぱり僕好きなんだよね、M1。うん、
あ、そういうところの知識はやっぱり、その、なかなか楽しいダジャレに繋がってくるわけですかね。
そんなとこ引っ張ってきますか。ダジャレはまた全然別ですよ。
ああ、そうですか、うん。いや、ああいうのってやっぱり順番がやっぱり大切、言ったように順番が大切で、トップバッターってしんどいじゃないですか。
うん。
その中、アニさんトップバッターで、なかなか頑張っとったじゃないですか。
ああ、そうですね。あれは、あれはね、ほんまに順番ですよね。あれは結果、すごく良かったと思うんですよ。僕がそこそこネタ食ってがっつり決めた形でやったんで、
はいはいはいはい、
それをちょっと崩した、こんなところで解説していいかわからんけど、それをある程度崩した感じで、こう、アドリブ勝負してきた浅沼さん。
はいはいはい、
で、浅沼さんもね、こう、うまい具合にこう、わちゃわちゃしながら、うまいことをね、かわして、うまいことやってたのを、大山さんがさらに、もう、ぐずぐずになった。あれがね、ほんまに、番組的に美味しいなっていう。
順番的に最高でしたね。
最高に良かったですよね。
もう出て、あれ、大江さんも一番だったらちょっと雰囲気違いますよね。
ああ、善と棚んなく なると思うけど、結果、やっぱ、あの辺まで呼んで、ちゃんながさん、しげちにさんは順番決めたんか、わからんけど。あ、
そうか、それが、もしそうだったらやっぱすごいですね。
すごいと思いますよ。
そこまで呼んでの順番だったら。
う
ん、
だあれはもともとうちの番組でも喋ったけど、松本人志の放送室の、オマージュなんですよね。
はいはいはい。
あの、カプリ調査杯っていうやつの、まあ、そのまま流用してやった感じなんですけど、
うん、
あそこでも僕は、その、ちゃんなかさんと話してて、あれまたやったらどうですみたいなことを言ってて、ほんなら、やるなら出てくれますみたいな話があったんで、
ああ。
だある程度、僕なら、ある程度はやるやろうぐらいには思ってくれてたと思うんですよ。
まあ、なんかルールを熟知しとるような感じでしたよね。
そうそう。いわゆる今までやってきた芸人さんたちのね、やり方を、ある程度、こうしたらウケるやろ、こうしたら、ぐずぐず具合の方も楽しいやろみたいな感じは分かってたんで、
うん、
それでこう、ね、予想はしてたと思うんですよ、僕の。これぐらいの感じでやるやろっていうのは。
ああ、なるほど、うん。
それで、大山さんのね、感じ、ね、まで予想してたらすごいけど。
すごいですね。うん、今、そう、ちょっと鳥肌立ちましたわ。う
ん、まあまあ言うても、まあ大山さんもね、別にグズグズなキャラクターではないから。
いや、放送に関してはもう素晴らしかったですよ。
素晴らしかったですね。
ええ
ー。ええ具合に、ええ具合にパネルがはまりましたよな、これ
。いやいや、楽しませてもらえ、まあこういうところからやっぱり、アニさん蓄積しとんだなと思って今聞いてましたわ。
ああ、ありがとうございます。
はい。
はい。まあまあ M1 はね、本来ならこれで一回撮りたいなと思ってたぐらいやけど、まあもうええかと、今更一本語るまでもないかと思ったんで、ちょっとオープニングでちょっと語らせてもらいましたんで。
はい。
はい。ということで、それでは始めましょう。兄の、いやー探しましたよ。 番組は私兄が毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めましてどうもです。
はい、どうもです。
今回は兄通ですね。
はい、しばらく空きましたね。
かなり空いてますよ。うん、それでなくてもいっぱいいただけるんで、はよでやっていかなあかんのに、こんだけ開けたらあかんやろっていうぐらい。はい。だから、まあ、今回もたくさん紹介していきたいと思いますんで。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
はい。
まず、川又さんからいただきました。
はい。
川又17歳。川又の息子15歳。兄さん公認になりました。といただきました。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
これはどういうことかというと、まあ、川又さんも17歳ですからね、みたいなことを言ってて。
ええ。
で、あれ、川又さんの息子さんもしかして17歳か、よりも上かも、みたいなことを言ってたんやけど。
ええ。まあ、
15歳やったんですね。
なあ、2歳差ですね。
うん。うん、まあ、ありますね。2歳で産んだってことですね。で、そのうち、抜かされますしね。
そうか、15歳なんですね。
ああ、前に言ってましたよね、ドアラジでもね。
ああ、いや、実際、こう、リアルで見ると、やっぱ本当すごいですね。
うん。
うん。そんな感じはしないんで。
ああ、そうですね。
うん。
はい。
はい。
もう一つ、川又さんやけど、まあ、これ読んでください。
はい。川又さんがいただきました。ありがとうございます。
はい。
アニツを拝聴しました。花代さんのお便りを読めないピチカートさん。さあ、再度行ってみましょう。釣るでいいですか？いや、探る？
三髄編に魚ですね。
はい。
送り仮名がルーですね。
釣る、探る。
違う。この間のイベントの時読めてなかったっけ？これ出へんかったっけ？
いや、出たら僕読めるはずですもん。一回ミスったら僕はすぐ修正しますんで。
うん。
滞るじゃないですし。初めの思いじゃないですか。
あ、
こう強い。あ？
あ。
煽る。
もういいです。あさる。
ああ、はいはいはい。あさるはわかりますよ。
わかってないじゃないですか。はい。
あさるですね。
はい。はい。これからも、こんな感じで、問題出していってください。だこの間のね、あ、これ、はい、あかんわ。多分この配信よりもドアラジの方が後になるから言われへんな。はい。まあまあ、これぐらいにしときましょうか、ほんなら。
はい。
これからも漢字とかね、いろんなピチさんに対するお題をどんどん募集しますんで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続きまして、虹パパ生活さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
いやさがでやってくださいの、前振りがあったら、上での名前の話？何これ？
はいはいはい。
え？
いや、ですね。
何これ。
あれです。まあ、ドアラジの方で、
うん、
ちょっと R18 の話をした時に、はいはい、いや、それはもうこっちでやってくださいって話になって。
もう、ちゃんと読みます。
はい。
いやさがでやってくださいの前振りがあったら、あった上での名前の話。滑らんなぁ。そして、川又姉さんに笑いました。といただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ですね。この間の天下の話ですね。
そうですね。
うん、
はい。
うん。で、ドアラジで P さんが怒られたんですね。ちょっと下の話をした時に。
そうですね。
うん。んで、そこ、まさかそんなにすぐに放り込んでくるかっていう。うん。で、まあまあ、受けりゃいいですよ。僕の方でもね。言って
くれる。はいはい
はい。はい。面白ければ下でもいいですけど。
はい。
受けへんかったら、切りますんで。
わ、はい、かりました。
はい。
指紋を任せてください。
はい。はい。じゃあ次お願いします。
はい。ソレド参加いただきましてありがとうございます。
はい。
グレートマジンガーの後に、カブトコウジが出るのは、鋼鉄ジーグではなく、UFO ロボグレンダイザーです。シカタさん、ほんま頼ますよ。ちなみにグレンダイザーはフランスで驚異の視聴率 100% 記録。
おー。
ありがとうございます。
ありがとうございます。早速怒られましたね。
これは、これで作戦ですよ。これで、お便り来るじゃないですか。
そん
な。こういうキャッチボールをするための、あれなんですよ。
いや、そういうのはいいです。
いいです。
本気で間違えましたよ。僕ね、鋼鉄ジーグってそうやったっけって、ほんまマジで思ったんですよ。
全然でも突っ込まんかったじゃないですか。
いや、でもね、自信もなかったし、その、正解がわからんかったから、
はいはいはい。
あれと思ったまま流されていたんやけど、そうですよ。グレンダイザーですよ。
そうですよね。なんでジーグ出てきたんだろう。
ほんまに。あの、円形のね、宇宙船みたいなのに、ガチッとはまって、手がバグンってなるんですよね。めっちゃ覚えてるわ、あれ。
あの、でも、系統はちょっとやっぱ変わりましたね。UFO どものグレンダイザーで。
ああ、全然変わりましたね。
ですよね。
あそこにカブトコウジが出てくるのが違和感でしかないですね。
うん、いや、ソウルさんもお詳しいですからね。ちょっともう怒られちゃいました
よ。うん、グレンダイザーが、フランスで脅威の視聴率 100% って。
もう国民全員みたいなこと
ですね。狂ってますやん。なんでグレンダイザー 100% 見んねんっていう話ですよ。
なんかそれテレビやってましたね。なんかあるんですよね。
まあ、うん、まあ、向こうではね、日本のアニメ、あの、人気やって言いますからね。
なんでおしゃれなオフランスでグレンダイザーが、見られますね。
ああ、だから、ちょうど、その、日本で、マジンガー Z とか、グレートマジンガーが流行った後やから、その盛り上がりが向こうにバッと伝わったんじゃないですか。
ああ、なるほどですね。うん、
じゃあ続きまして、はい、パンタンさんからいただきました。
はい。
魔法使いサリーは、横山ミステルス原作ですよ、とコメントする、三国志ファンです、といただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
これ、なんかまた間違えたでしょうね。
いや、あのね、僕がね、魔法使いサリーって原作誰でしたっけって出てこんかったんですよ。
あー、なるほど、なるほど。
だから俺は間違えてないですよ。
あー、よかった。まあ全然なんか横山のなんか違う名前言ったんか思うて。
あの、今日はね、あの、基本謝罪の謝罪会ですんでね。
はい、はい、はい、はい。
あ、まあそうですね。横山ミステルでしたね。
うん。
横山ミステルといえば
三国志ですよ。
で、それここ書いてません。それ以外に。
ですね、あれ、鉄人28号ですわ。
そうでしたっけ？あ、そうですよな。
でしょ？
そうやんな。間違えてたら知らんでよ。
すいません。
いや、俺の言ってんのはバビル2世なんですけど。
あ！
そっ。うん。いや、鉄人28号もそうやったかな。
大きい自信なくなってきました。
あ、そうです、そうです。合ってます、合ってます。
あとは、よかった、うん、よかった。たまにヒット
でしょ。俺の中ではバビル2世のイメージがね、すごい強いんで。
あ、そうか。もちろん。それがなかったですわ。
あ、もちろん、三国志が一番有名やけど、
うん、
あと、あの、伊賀の影丸とかね。
あ、そうですか。いや、伊賀の影丸もんですか。
カバン丸じゃない方ですよ。
影丸ですよね。
うん、影丸そうですよ。
あ、いろいろやったんですね。うん、
あの、赤影の原作とか。
はいはいはい。
うん。ですね。まあまあ、巨匠ですからね。
うん。うん、
はい。パンダさん、ありがとうございます。
あ
す。もう一つ、ほなお願いします。
はい。パンタンさんがいただきました。ありがとうございます。合体ロボの、奇数話が出ると、ダイダガーやら、シンゲッターやらがマジレスなんでしょうけど、私は、
奇数話じゃなくて奇数話。
奇数話が出ると、ダライガーやら、シンゲッターやらがマジレスなんでしょうけど、
ダイラガー。
ダイラガーやら、
もう最初から、
カットね。はい。パンタンさんからいただきました。ありがとうございます。
はい。
合体ロボの、奇数話が出ると、ダイダガーやら、シンゲッターやらがマジレスなんでしょうけど、私は藤井聖堂？
聖堂さんで当てるのかな？
聖堂の愛の青春の三倍マンをプッシュしておきます。知ってる人いるのかしら？
で、画像アップしてくれてますけど、
全然わかんないですこれ。
うん。あれ、ま、僕も知らんかったけど、
乗っとる人マメタなんですかこれ？
うん、まあまあ、いわゆるギャグですね。三倍マンってあれですよ。麻雀の役です
。ああ、それもちょっとパッと出てこないですわ。
うん、麻雀の役をもじて、その三倍マンということで。
はいはいはい。
まあ、いわゆる14体合体するアニメっていうことですね。
わあ、なんか見たことあるような気がする。
まあ、俺は全然知らんかったけど、
はい、
こういう、これ多分、これが一番、多い合体っていうことなんでしょうね。
ああ。
なるほど。
わあ、みんなコアな知ってますね、やっぱ。
すごいな、ほんまに。
ああ、
うん。ありがとうございます。こういう話でこう補足していってくれると、うちの番組も助かりますんで。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして、エリムさんからいただきました。
はい。
イタリア語で500をチンクチェントと発音するんですよ。日本語かイタリア語かの違いですね。軽自動車じゃないのは昔の軽の規格サイズより大きかったかららしいです。はじめの車種の登録が普通車なので、それがそのまま続いているんですね。といただきました。
はい。はい、ありがとうございます。
僕全然知らなかったけど、500をチンクチェントって言うんですね。
そうですね。
そういう説明してください。
あ、すいません。
一応知ってはおった
んで。当たり前じゃないですか。僕は2回買った男ですよ。
そうでしょ。それを言ってくれたらいいのに。
ああ、こういう、やっぱりこういうやりとりしたかったんですよ。
あ、そういうことですね。もうそれでいいです。
はい。まあ、これ知らなかったですね。初めての車種の登録が普通車なので、それがそのまま続いとるということで。
うん。
おほほ。まあ、基本的に外車は全部普通車ですもんね。
ああ、まあまあそうですね。
うん。軽ないですもんね。
うん。まあ、エリブさんも詳しいですね。
ですね。
詳しい人ばっかりやな。なんで俺らが番組やってんのやったら。ありがとうございます。
ありがとう、助けてください。
はい。はい、次お願いします。
はい。ムッシュさんからいただきましてありがとうございます。
はい。
はじめまして、松本人志の放送室会から聞き始めました。まさか64回の話題になるとは、大好きな回です。放送室は何週も聞き返すほど今でも大好きな番組です。藤子 F 藤尾会も、うなずくことしきでした。僕は緑の守り神、ある日などが好きですね。あ、麻雀会楽しみにしてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
初めてのご投稿ですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。放送室会で、64回。これ64回僕、ピッチさん絶対好きやと思うから聞いてっていうのは聞きました？
まだです。
これ、聞いてください。ほんまにおもろいから。
っていうか、この64回でもうわかるところが2ですね、皆さん。やっぱり、これはやっぱりみんな好きなんですね。
ほんまにおもろいんですよ。めちゃめちゃおもろい。でまあ、ただ男の人にしかわからんかもしれん、この面白さは。
なるほど、
ね。下なんでね。うん。
大好きですよ。64回ですね。これもう次回必ず来ます
わ。聞いておいてください。はい。
はい。
で、藤子 F 会ですね。うなずくことしきりと。ありがたいですね、これは。
うん。
で、緑の守り貝と、ある日が好きと。うん。
これご存知なんですか？
今タイトルをパッと言われてパッと浮かんでこへんけど、うん。まあ持ってるんでね。読み返せばすぐにどの話っていうのはわかりますけど。
でも、やっぱむちゃくちゃ書いたんですね。
むちゃくちゃ書いてますよ。
ああ、うん。その読み切りとか含めて、その、やっぱりメジャータイトルしかあんまりパッと出てこないじゃないですか。
うん。
そのテレビとあのアニメになってないものとか含めたらもっとめちゃめちゃあるんですね。
ああ、それはありますよ。
ああ。
うん。だからこの時も、その、だいぶ飛ばしましたもん。藤子 F 先生の、
うん、
その作品ばーっと見ながら喋ってたけど、
ええ。
これは多分誰もわからんし、俺もわからんなっていうのは飛ばしていったんで。
はいはいはいはい。
めちゃめちゃあの3倍ぐらいありますもん、あの時紹介した。
はあ、最近の漫画家さんって、さ、もちろん全然書けないじゃないですけど、やっぱり、種類ってそんなには書かれてないですよね。いっぱい書いてる人おるんですか、やっぱり。
書いてる人もいてるけど、多分ね、今と昔ではね、漫画家の数が違うんですよね。
ああ、そっかそっか。母数がちゃいますもんね。
う
ん、
そうそうそう。
うん。
だから、掛け持ちがすごい多かったと思いますよ。
ああ。
うん。もう、特に、石ノ森章太郎先生なんてね、
ええ。
もう、ギネスブックに載るぐらいの、載ってんのか知らんけど、載るぐらいの勢いで書いてましたからね。
ああ、そうか。まあ、その、連載を長く続けるのもすごいですけど、うん、作品をたくさん作るのもすごいですよね。
ああ、そうですね。そこまでのアイデアが出るのがね。うん、
ですよね。
多分書くのはね、ある程度アシスタントさんに任してるとこもあったと思うんだけど、うん。
はいはいはいはい。
そこまでの、やっぱ話のネタっていうのは本人で考えてるはずなんで、
うん、
やっぱ当時の漫画家さんはすごいと思いますよ。
ですね。
うん。
はい。
続きまして、 リンゴを剥いて歩こうさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、オープニングから、天下の話題とは、さすがピチさんです。
ありがとうございます。
現場対戦、懐かしいですね。原作を石森章太郎と共作した平井和正の小説を古本の文庫本で読んだのを思い出しました。ハルマゲドンという言葉を初めて知ったのも現場対戦だったと思います。といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。まず天下の話さすがですねという。
ああ、ありがとうございます。
はい。
はい。
あと現場対戦。ここから現場対戦の話になって
る。でもこれも天下くんが喜んでると思いますんで。
もういいです、その話。
はいはい。
はい。はい、現場対戦、ね、ピーチさんは全く知らなかったと。
そうですね。
うん。
うん、
こちらね、僕らは映画の話をしたんですけど、このリンゴ剥いて歩こうさんは、はい、原作の石森章太郎先生と、平井和正さんの小説を読んだと。
うん、
僕そっち読んでないんですけど、
うん、
まあまあ、未だにね、現場大戦のファンはいっぱいいてるんで、すごいコアな人がいっぱいいてるんで。
いや僕その放送も3人でですね、うん、すごい語ってるなと思って聞いてましたけどね。
いやいや、あれどころじゃないファンがいっぱいいてて、で、その、やっぱ原作を読んでこその現場大戦みたいな感じがあるらしくてね。
はいはいはいはい。うん、
あの、さすがにちょっとね、読まんとあかんなっていうのは思ってるんで、はい。
これハルマゲドンという言葉を初めて知ったっていうのは、これハルマゲドンという言葉が出たのはこの現場対戦からいうことです？
当時の子供たちにとっては初めて聞く言葉でしたね。
ああ、でも元々あるんですよね、ハルマゲドンっていう。
あるのはありますね。だから、うん、後に映画でね、アルマゲドンって出たじゃないですか。
うん、はいはいはい。
知ってます？
それ名前知ってますけど。
どんな話か知らんでしょ。
いや、僕ですね、ゲームでラストハルマゲドンというゲームがあったんですよ。
はいはいはい。
これ、PC エンジン CD ロムロムであったんですよ。
うん。
だからかなりこう、リッチなゲームだったんですよ、RPG で。
はいはいはい、う
ん。その記憶、やっぱハルマゲドンって聞くとそれを思い出すんですよね。
ああ、うん。まあ、だからハルマゲドンは、その後にアルマゲドンっていうのと同じ意味なんですけど、
ええ
うん、この当時はもう全く意味もわからず、うん、CM でね、バンバン、ハルマゲドン接近っていう CM をやってたんで、もうそれが強烈なイメージで、ハルマゲドンってこう、何悪魔の名前かなとか、いろいろそんな、わからんまま聞いてたイメージはありますよね。
なんかもうこれが終わりみたいな感じですかね、ハルマゲドンっていうのは。
ハルマゲドン、終末戦争とかそういうことかな。ハルマゲドン、最終戦争とか、世界の終末における最終的な決戦の地を表す言葉。決戦の地なんや。
ははははは。
まあ、あと、世界の終末的な善と悪の戦争や、世界の破滅そのものを指す。言葉では、
うん、まあ、破滅とかそういう感じですね、やっぱりですね。そうですね。
だから、いわゆる最終戦争で、うん、まあ、間違いはないんですけど。
うん。
うん。ね、だから、これは多分、ほとんどの人が、初めてこれで知って、そっから、こう、刷り込まれていったって感じだと思うんです。
ああ、うん。そうでしょうね。だってもう、ハルマゲドンのゲーム出る前から、ここで使ってるわけですからね。
そうですね。
うん。うん
まあ、現場対戦の話はこの先いろいろ出てくると思いますんで。
はい。
じゃあ次の文お願いします。
はい。花代さんからいただきました。ありがとうございます。
はい。
放送室借りてきた4巻、過去40回目までやっと聞き終えました。ドハマりした回がちょこちょこあったのだけど、その中で一番印象に残ったのは1巻のオーブンのところ。コボちゃんの回も聞けた。意外な芸能人の話、うっちゃんや、鶴瓶さんなどなど。も、面白いわ。サイレントヒル2も気になる。さて、続き借りに行こうか。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
すごいですね。40回まで聞いたって。
うん、着々と進んでますね。
ですね、
うん。
オーブンの話。オーブンの話って何やったっけ？松本さんが、住んでるところにオーブンが、
ええ、
もう備え付けであったんやけど、
これがオーブンってあれ料理作るやつですよね。
そうそうそう。
はいはい、はい。
あれがうまいこと使われへんとかいう話だったと思うんですよ。
はいはいはい。
うん、確かにおもろかったな。うん。
おお。いや、僕この年末、ちょっと借りに来ましたこの CD を。
あ、もう借りてくださいよ、ほんまに。うん。
ツタヤにあったのを見たんですよ。
僕もね、ツタヤにあの、借りに行こう思って、
ええ、
持ってんねんけど、やっぱ、その、ラジオ音源なんで、
ええ、
雑音とかね、音量が様々やったり、
ああ、ですね。
飛んでるところもあるんで、もう一回全部借りてね、ちゃんとしたやつ、もう手元に置きたいなと思ったんやけど、
うん、
行ってみたらね、10巻までしかないんですよ。いわゆる、70話か80話ぐらいまでしかないんですよ。
はいはいはい。
もうそっから先がね、もうそれまではもう聞き直してるから、そっから先が欲しいのに、
うん、
なかなかちょっと今手に入らへん状況で。
僕らのこれカウンターに置いてましたもん、目立つところに。
あ、そうなんや。
どうぞみたいな感じで。
ああ、で、今、ツタヤって、ね、検索できるじゃないですか、店内の。
はいはいはい、はい。
あれで探してようやく見つかりました
わ。ああ、そうなんですね。
かなりでかいツタヤなんですけどね。ちょっと、今ちょっとね、手に入らへんので困ってるんで、ピースさんちょっと借りてきて、
はい。
あの、DVD かなんかに入れて送ってください。
あ、わかりました。まあ、まず借りるところからちょっと行きますんで。
はい。はい、そうそう。うっちゃなんちゃんや鶴瓶さんの話、今さっき、ピースさん、鶴瓶さんって言ったでしょ。
鶴瓶さん
で
ね、
これ。鶴瓶じゃないです。鶴瓶ですからね。
あ、鶴瓶さんですね、はい。
ひらがなで3文字ですからね。鶴瓶ですからね。
あ、もう41年間ずっと鶴瓶って言ってました
わ。そういう人がおるんですよ。
で、いや、僕だけでしょ？
まあまあね。特に関東の人なんかはよくそういうふうに言うけど。
ええ。
うん。で、だから、その辺のね、うっちゃんの話とかね、鶴瓶さんの話とかね、結構出るんで。
こういうのって楽しいですよね。うん、あの、芸能人から芸能人の話聞くのってなんか。
そうそうそう。
うんうん、
で、たまにね、やっぱ、松本さんがね、ゲームしはるんで、ゲームの話もよく出るんですよ。
はいはいはいはい。
で、サイレントヒル2の話もね、してたしね。
あ、そうなんですね。
うん。なんか、こう、説明書見ずにやって、でもめっちゃめちゃ苦労して、ようやく最後まで行って、チラッと説明書見たら、こんな簡単にできんねやっていうのを、後で知ったとかいう話をいろいろしてたりとかね。
はあ、はあはあはあ、う
ん、ちょこちょこ話してるんでね。
すげえな。そんなこともやってますね。
うん。
うん、
まあまあ、ぜひ聞いてみてください。
はい。俺買います。
はい。続いてもう一つ花いつ。続いてもう一つ花屋さんからいただきました。
はい。
そういえば、マジンガー Z。この間、こちらの方にも来てたな。水木一郎さんが、ぜーっと、手叫んでたと、コーヒーは自分で入れるのと同じ豆でも味わい変わって面白いですよ。凝り始めたらスタバや缶コーヒーじゃ物足りない。そうそう、兄さん、コボちゃんのクイズでは失礼いたしました、ごめんなさいといただきました。
はい、ありがとうございます。
マジンガー Z の話なんかしてましたっけ？
多分超合金からの。
超合金からかな。ああ、なるほど。まあ、花屋さん
は
若いんでね。うん、
はい、はいはい。
よくマジンガー Z や水木一郎わかるなと思うんだけど。
ほんまですね。
うん。で、コーヒーは自分で入れた方が美味しいと。
はいはい。
まあ、それはよく言いますけどね。
いやー、僕はもう缶コーヒーっすね。缶コーヒーか、うちのメグミルクの缶コーヒーですね。
まあ、そうですね。まあ、売ってる我々が言うのもなんですけど、缶コーヒーってほんまにね、体に悪いっていう話もありますしね。まあ、それでも飲むんですけどね、僕らはね。
ですね。
うん、まあでも、ほんまコーヒー好きは最終的に自分でもう豆引くところから始めるって言いますからね、行き着くのは。うんうん、
そう、さって飲みたいね。
そうね。シャリって入れてガチャって出てパキッと開けたいですよね。
でもまあ、その、こう、ちゃんとコーヒー作ると、なんかかっこよく見えますけどね。
まあまあね、うん、
そうなりたいなと思うんですけどね。
うん、で、コボちゃんのクイズでは失礼しましたっていうのは、
ええ、
僕が放送室会の時に、コボちゃんのね、この意味がわかりますかってちゃん中さんに言って、
ええ、
で、ちゃん中さんはその場で答えてくれたんやけど、 そこはもう、ちょっと編集で切って、で、これは、答え知りたい人は、ぜひ、メールなり送ってくださいと。
はいはいはい、はい。
わからんかったら、答えます、教えますんで、って言ったら、もう、花屋さんが速攻でね、いやさがのハッシュタグつけてね、その答えを書いてしまったんで、
あ、そうなの、それちょっと見たことですね。
いや、もうそこ消してくれたんですよ。
ああ、そうなんですか、
うん、僕はもうそこ、ここに書いちゃダメー言うて、そこ消してくれたんですけど。
はいはいはい、はい、うん。
で、それの、まあ、謝罪ですね。
ああ、なるほど、ね。
はい、うん。まあまあ、あのタイミングやったら多分誰も見てなかったやろうから、まあ大丈夫ですけど。うん、
はい。
はい。じゃあ次お願いします。
はい、モアナさんからいただきましてありがとうございます。
はい。
オープニングのピッツさんの、天下トークに、笑いました。僕は深夜ラジオばっかり聞いているから、聞き慣れているけど、過去汗。天下型貯金箱がもらえるラジオとかもありますしね。名付けた親は知らないのかな、過去は、
はい。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
やっぱ天下トークちょっと反響ありますね。
ああ、ありがとうございます。うん、もう、これで天下くんもほんま喜んでると思いますんで、2回目ですけど。
聞いてないからええって。深夜ラジオばっかり聞いてるっていうので、まあ僕もね、深夜ラジオよく聞くんで、まあやっぱよく出るんですよ、深夜ラジオなんかはね。天下の話はね。
うん、
もう芸人さんなんかはもうほんま御用達みたいな感じで。
いや、まあ今でこそ天があるからいいですけどね、うん、ない時代とか大変でしたからね。
何をしてたんですか。
いやいや、まあまあ、それはまた今度。もうすごい、爽やかに言えるじゃないですか、天下とかだったら。
ああ、いや、まあ、意味が分かれば伝わってしまいますからね。うん、天下っていうのとこんにゃくっていうのと一緒の意味になってしまう。
いや、でもあれもいろいろ試行錯誤行ってあそこに行ったわけですからね。
まあね、相当開発にはね、苦労してるんですけどね。
そうです。ほんとやっと、使えるものになったような思いますよ。
うん。天下の社長と女芸人が付き合ってたでしょ。
ああ、ね、言ってましたね、うん。だからその形はあれなんじゃないかなとかいう話も出てましたね。
言ってましたね。うん。まあ、なんか別れたみたいなことも言ってたと思うけど。
あ、そうなんですか。
うん、なんかどっかで言ってたような気がしますけど。
ああ、
うん、
まあ、名付けた親は知らないんでしょうね。
そう、知ってたらつけられへんでしょ、そら。
あ、でも、親がつけた頃はまだ天下って出てなかった
んです
か。
多分出てないしね。もう、だって高校生でしょ、う
ん、そうですね。
16、7年前には多分出てないでしょ。う
ん、まあ、てか、後からしゃあないですよね、
うん。後から知ってね、父親はびっくりしたでしょうね。こんな名前で、こんな商品出すなよと思ったんですよね。
うん、まあ、アルファベットで書いてますからね。
あ、はい。
はい。
続きまして、しげち兄さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
はい。放送室は、放送当時の録音を、放送当時使ってた2代目 iPod で、全話大切に保管されております。って言って、画像で iPod が。
はい、ありがとうございます。これ懐かしいですね。
あ、この iPod?
はい。僕3代目からなんですよ。
おー。こんな形やったんですね、iPod って。
そうなんですよ。
へー。
2代目を買おうか買うまか、ちょっと悩んでて、3代目が出て、3代目からホイールになったんですよ。
おー。
うん。
いや、っていうよりもね、放送室の話ですけど。
あ、はい。
放送室の第1回から全話録音してたってことでしょ？
ああですね。
僕やってたの全然知らなかったですからね。
うん、
すごい。
結構前でしたよね。
相当前ですよ。
あ、そうだってこの、二代目 iPod の時代ぐらいことですよね。
うん、そうそうそう。
うん、
その当時から録音して iPod に保存するっていうのはすごいアンテナの張り方やと思うんですけど。
ですね。でも当時じゃすごいハイテクじゃないですか。
ハイテクですよ。まあまあ、
ですよね、
お仕事もね、そう。うん、そうですからね。いやー、すごいな。
さすがですね。
お宝ですよ、これは。自分で録音したデータが全部残ってるっていうのはほんまにお宝ですよ。まあもう、ここでね、発表してしまいますけど。
はいはいはい。
次回、しげち兄さんにゲストに出てもらいます。
お!マジですか?
マジです。めっちゃ緊張しております、私。 一応ね、前回放送室会をちゃんなかさんと撮ったんですけど、
はいはいはい。
ラジオさんの方でね、うわ、めっちゃ嫉妬やわ、言うて、めっちゃ喋りたいこといっぱいあるわ、って言ってくれたんで、あ、これもしかして出てくれるかなと思って、声かけたら、もう、喜んでって言ってくれたんで、うん、だから放送室の話もいっぱいね、まだまだ話し切れてないとこあるし、あと、まあ、放送室の説明に関してはほとんどしたから、もうちょっと話広げていろんな話をしたいなと
思うんで。相当勉強しようがないじゃないですか。大丈夫ですか？
いや、もう、付け焼き場で言ってもしゃあないから、僕の知ってる知識でその話すけど。うん。付け焼き場で行くと、現場対戦みたいになりますんで。
うん、俺も楽しみでね。
うん。だから、しげももとか聞いててもね、僕、兄さんとこういう話したいなっていうのはいっぱいあるんで。
はいはいはい、はい。
その辺の話をね、いろいろしたいと思いますんで。
はい。
はい。皆さん、ぜひ次回をお楽しみにと。
はい。
はい。じゃあ次お願いします。
はい。エクセル師匠さんからいただきました。ありがとうございます。
はい。
アニツワロ天下会聞かせていただきました。ワロ天下は、コメア88の影響で毎日の楽しみの一つになりました。ユンユンさんの出だしには、笑わせてもらいました。アニツ、こちらもピッチさんの出だしの天下に爆笑。ほんまこの二人は最強ですね。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ワロ天下はコメア88の方ですね。
はい。
はい。ね、ワロ天下も見てくれてるということで。ピッチさんも見てくれてるんですよね。
ポツポツとですね。はい。
ああ、今日のね、話良かったですよね。
ですね。うん。感動しましたよ、ほんま。
どの辺が。
いや、もう全部ですよ。
あ、全部良かった。
全部、もう、スタートから。
うん、うん。
歌からも来ますもん、ほん
と。あ、歌からね。いいですよね。で、はい、今日ほんまに、ね、良かった。
来ましたよ。ああ、来ると思いませんでした、ほんま。
そうですか。
どあんまし、まあ、今日の話はネタバレはやっぱり用意しておきましょうよ。
ああ、そうですね。
うん。ちゃんと、スペシャル。
あ、ほんな今までで一番良かったところは？
あのですね。あれですよ。あれですよ、兄さんの名前が出たところですかね。
そこしか見てない、ね。もういいですわ。
はい。
はい。続きまして、テイタンズアートワークさんからいただき、テイタンズアートワークスさんからいただきました。
はい。
イヤサガのハッシュタグつけて、こう、アートワークって言って、うちのね、アートワークに使ってる画像の、元になった画像を載せてくれてるんですけど、
はい。
いわゆる、まあ、これはね、普通にスライムナイトの、スライムの上に、可愛い女の子が乗ってて、で、胸のマークもね、ちゃんとロトのマークを描いてるんですよ。
はいはいはい。
だいわゆるこれはもう、著作権に引っかかる可能性のある絵なんで、
はいはいはい。
個人で楽しんで描く分には全然問題ないけど、僕の番組に使うのは問題あるかもしれんっていうことで、だいぶいじってくれたんですよ。
あ、これから、こう、手入れをして
って。手入れをして、だからスライムに眉絵を描いたりね。
はいはいはい。
っていう風にしてくれたんで、
うん、
うん。だから、それの元となった絵をここに載せてくれてるんで、
うん、
もしよかったら、こう、イヤサガでね、イヤサガのハッシュタグで検索してもらったら見れますんで、
うん、
で、よかったら、テイタンさんの絵をね、この、テイタンズアートワークスっていう、新しいアカウントを作られてるんで、
あ、これに絵とか持ってくんでしたよね、確か。
うん、いろんなね、ニジパパさんのアートワークの絵なんかも載ってますし、
はい、はいはい。
これまで書いてこられたいろんな絵が載ってるんで、よかったらこちらもフォローしてみたら。
うん、うん。
なかなか味のある絵を載せてくれてるんで。
はい。
はい。テイタンさん、ずっとね、出てください、出てくださいって言いながらずっと、
ね。その話も毎回毎回言ってますね。
うん。ね、ほんま申し訳ないと思うんですけど、ほんまに出てもらおうと思ってますんで、
はいはいはい。
近々声かけますんで。
はい。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、次お願いします。
はい。大山敏郎さんからいただきましてありがとうございます。
はい。
これを見ていただければ、現場対戦も金田さんの影響が強いということがお分かりいただけると思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これはね、この後にも出てくる話なんですけど、
ええ、
現場対戦会を撮った時にね、
ええ、
うちの録音が止まってたんですよ、トラブルで。
ああ、言ってましたね、
うん。
はい。
で、10分ぐらい止まってたんで、その間にね、いろんな話をしてたんですけど、多分その時に金田さんっていう人の話をしてたんですね。
はいはい。
の、その人の、その、何映画、なんちゅうやろうな。アイディアがすごい盛り込まれてると、現場対戦に。
はいはいはい。
で、僕がね、この現場対戦の飛び方がかっこいいと。で、それまでの飛び方は、頭の上に両手を伸ばして万歳の感じで飛ぶっていう、いわゆるウルトラマンとかパーマンとかそうじゃないですか。
はいはいはい。
やけど、現場対戦は、こう、脇をね、ふわっとした感じでね、手を下ろした状態で飛ぶんですよ。
はいはいはい。
もう今ではなんてことはない、よく見る飛び方やけど、
うん、
この時はこれがめっちゃかっこいいと思ったんですよ。
ー
で、あれかっこいいですよねって言ったら、あ、それは金田さんの、多分影響やと思いますよと、金田さんが参加されてるからそうなんだと思いますっていう話をしてて、
うん、
で、その代表的な作品としてサイボーグ009の、オープニングとエンディングの、YouTube のあれを載せてくれてるんですけど、
うん、
サイボーグ009もそんな感じで飛んでるシーンがあるんですよ。うん、っていう話ですね。
すごいコアな話をしとったんですね。
そうそうそう。そこがね、バッサリ切られてたんで。でも、もう他にもね、面白い話いっぱいあったんですよ、あっこに。
いや、僕あれ聞いても、びっくりだって、あーって思ったんが、
うん、
鬼面組で、ドンちゃんが出た時に、
うん、
その、現場対戦の、なんか、絵みたいなの使っとったんですよね。
絵っていうより、ドンちゃんは春曲げドンっていうキャラクターだから、いわゆる、そのまま、その、現場対戦をオマージュしてるんです
よ。そうそう、オマージュ。で、それを言われて、あ、そういうことか思いましたね。ドンちゃんの登場の仕方。なんであっこだけああいう風になっとんかなって思ってたんですよ。
気づいてなかったんですね。
そうです。鬼面組は好きなんでずっと見てて、
うん、
思ってたんですけど、その現場体操は僕は知らなかったんで、
はいはいはい。
あそこだけちょっといきなり雰囲気変わるじゃないですか。
変わりますね。
なんだろうなぁ思ってたんですよ。
ああ、なるほど。
それが、あ、こっからなんやっていうのを初めて知って、
うん、
すっきりしましたね。
ああ、わからんかったらほんま、なんで急に超能力やねんってなりますよね。
そうなんですよ。
まあまあ、そういうことで。まあ、この話はまた後で出てくると思いますので。
まだありますか？はい。
はい。じゃあ次、虹パパさんの分お願いします。
はい。虹パパ定活なんかいただきました。ありがとうございます。
はい。
今回のゲスト会、いいですね。みんな世代が近いのか話が弾みますね。あ、永遠の17歳やった。
はい、ありがとうございます。これ、現場対戦会ですね。
はい。
うん。だ大山さんと僕が一歳違いで、
はい。
で、ミルハさんが17歳なんで、まあ世代も近いですから。っていうことで。
そうですね。僕もすごい親近感湧くんですけどね。
うん、
話題的なものがですね、
うん。エンディングっていうか、その収録終わってからもね、話がえらい弾んで、で、一旦止めてたんやけど、あ、この話使えるなと思って、またその録音開始したんですよ。
うん、
で、それを最後につけさせてもらったんですけど、
うん、
まあまあ話はね、もう何ぼでも続きますわ。
ですね。
うん、もう TM の話とかいろいろしてましたからね。
ですね、
うん。
あれも面白かったですよ。
うん。まあね、TM 好きから逆者を見て、逆者だけしか見てないとかいうね。うん、
すごいですね、生き方が。
そういう話意外とよく聞きますよ。
ああ、そうですか。
TM 好きやから逆者見たって言って、ただ逆者は面白いけど、意味が分かってないっていうのが、ね、そのぐらいの世代の女の人に多いですよ。
ああ、なるほど。まあ、それだけびっくりしましたけどね、当時。ガンダムに TM の曲がっていう話ですよね。
ああ、でもあれはぴったり来てたんじゃないですか？
いや、あれは最高にかっこよかったですよ。
ねえ、めちゃめちゃいい曲ですもんね、あれね。
あのイントロが始まるだけで、うお
ーなりますよね。
で、スーパーロボット大戦の戦闘シーンもあれ使われる時あるんですよ。
ほうほうほうほう。
うおーってきますよ、ほんと。
ああ、いいっすね。
あ
れ、未だにカラオケで歌いますもん。
歌詞もまたかっこいいっすね、あれなんか。
で、また、あれがね、映像が出るんですよ、逆者の。
はいはい。わあ、たまらんですね。
たまらんですね。もうそっち集中して見てしまって歌詞見てないですもんね。
あ、あれはもう名曲ですわ。
はい。
はい。
じゃあ次は、花屋さんからいただきました。
はい。
久しぶりのイヤサガ。話の内容は元ネタ見たことないので全くわかりません。感想は元ネタ見てからだな。前もつぶやいたけれど、ドラクエ10の、年齢層幅広いですよね。私のフレ、ルムメンには小学生もだけど中高生が結構います。そこと比べると私も大して若くない。
さすが、いうことじゃないですか。
あ、さすが読めるんですか。
当たり前だよ。当たり前や。
すげえな、ま、
あれよ、さすがしたたかくんですよ。
ああ、そっかそっか、したたかくんでわかるか。
そうですよ。
あ、ほんなしたたかも読めるんやな、ほんな
読めますよ。したたか、軽やか、まろやか。まろやかだった。そこでさすがっていう、を覚えましたけどね。
なるほどね。まあとですね。まあまあ、
はい、
さすが国民的 RPG ドラクエです。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。その最初のね、元ネタが分からへんっていうのは、ゲンマ大戦やと思うんですけど。
はい。
はい。まあ、もしね、ゲンマ大戦見たらまた感想いただけたらと。
うん。
思いますんで。あと、ドラクエ10の年齢層が幅広いと。
うん。
うん。まあ、俺らね、年齢層、おっさんばっかり集まってきますよねっていう話をしたんやけど。
はいはいはい。
多分、花屋さんが若いから若い人が集まってくるんちゃうんです。
そうでしょうね。
うん。
だって僕ら小学生とか中学生でもう何喋っていいかわからんすもん。
ああ、いや、それは別に気にする必要はないと思うけどね。
ね
え、うん。今までで一番若いのって多分だから、ニノちゃんかな。
ああ。
それより若い子って、あんまおらんな。
僕のおるチームは全部、ほぼ同い年ですね。
あ、そうなんや。
チーム名、初めてフレンドになった今のチームのリーダーの人も、全く同い年でしたね。
まあ、だから、やっぱその辺集まってくるんちゃいます？
ですよね。
別に、俺は全然選んでないんやけど、
うん、
いいですよ。若い人でも、年上でも全然関係ないですんで。
うん、
はい。
はい。
じゃあもう一つ、花屋さんで、本編と関係ないけれど、ガンダム。私のアニメ師匠のドラクエフレから勧められたので、初代、ゼータ、ダブルゼータ、逆襲のシャア、F91、スターダストメモリー、はてな、うん、ターン A ガンダム、鉄血のオルフェンズを見てます。結構なガノタであります。といただきました。
はい、ありがとうございます。
ガンダムを、ドラクエで進められてからここまで見たってことでしょ？
ああ、ですね。
すごい量ですよ。
ここに僕はですね、あれ入れてほしいんですけどね。
ん
あれ、名前出てこんと。ガンダム、シードじゃなくて、
ん？
三部作のやつですよ。
エイジ。こないだ言ってたよね。
そうです、
はい、
ガンダムエイジはおすすめですよ。
そうなんです。だから、こないだこれね、僕らオフトークで喋ってたからあれやけど、
ね、
ガンダムエイジはね、僕はね、1話だけを見て、
はい。
こんなんガンダムちゃう言って速攻でやめたんだけど、
はい。
ピーチさんはそこで止まったらあかん言
う
て、
そうですね。
うん。
あれは面白いです、ほんま。
うん。で、確かにね、その後、あれ PV かなんか見せてくれたんかな？
あ、いやいやい
や。あれ見たら確かにね、あそこで止めるのはもったいないなっていうぐらいの PV の感じだったんで、うん、ああ、それやったらちょっと見てみようかなとは思いましたね。
50話ですからね。
うん、まあ、ガンダムみんなそうですけどね。これ F91 とかは別として。
僕は逆にここの中で言うと、鉄血のオルフェンズだけまだ見てないんで。
あ、オルフェンズは見てくださいよ。
って言われますよね。
うん、オルフェンズは面白い。 あ、でも好き嫌いは分かれると思いますけどね。
ここで言うと、アニさん全部見てます？ターン A とか見ました？
いや、だから、言うたらね、F91 もね、持ってんのは持ってんねんけど、ええ、見てないんですよ。
ああ、そうなんです、
うん。F91 とスターダストメモリーとターン A を見てないかな。
え、スターダストメモリー見てないですか？
見てない。
これ飽きまへんよ。
うん。だって、だから言ってるじゃん。僕は逆車で止まったって。
あ
もう、綺麗に完結したから。
でも、スターダストメモリーはゼータの前っすよ。
あ、そうなんですね。
話的には。初代とゼータをつなげるとこですから。
ああ。まあね、だから、なんやろね、ポケットの中の戦争なんかも、
はいはいはい。
チラッと見て、当時まだビデオテープやったけど、
あ、そうですね。
見たけど、あれアムロ出てこへんやん、言うて、見るのをやめた記憶があるんですよ。
あれもですね、まあ、年を取った方が、もうすごい感動しますけどね、あれは。
言いますね、よくね、そういうのね。
泣きますよ。
うん。だから、その辺もいつか見なあかんなとは思ってるんですけど。
F91 もおすすめですね。
F91 は好きな人は一番好きっていう人多いですもんね。うんうん、
僕これ映画館で見ましたもん。当時中3だったかな。行きましたね。
はいはいはい。
うん。
いや、これは一応ね、持ってるのは持ってるから、いつでもね、ビデオで見れるんですけどね。
ええ、
うん。なかなか手が出へんというか。
わかりますよ。僕もそういうのばっかりですから。
いつでも見れるとなったら見ないですよね。
そうなんですよ。うん、
だ僕はあれやってるって言ったんですか、ドコモの DTV。
ええ。
あれで、今月いっぱいで、ゼログラビティが終わるっていうのが出たんで、
ええ。
うわ、ゼログラビティ見たいなと思ってたけど、多分、終わるって言われるのは見えへんかったんですよ。
はいはいはい。
で、終わるって言われたからようやく見出して、うわ、めっちゃおもろいやんってなったから。
はいはいはい。
そんなん多分ばっかりやと思うんですよね。
そうね。で、見たとき、見て面白かったときに、うん、僕は今まで何やっとったんだろうって思いますよね。
そうそうそう。なんで見えへんかったんやろ
って、ね。もっと早う見とけなかったって思いますよね。
うん。あ、だからガンダムもそうですよ。ずっと逆車で止まってたんで。
うん。もともとガンダム好きだったんですよね。
世代ですからね、やっぱ初代の世代ですからね。
うん。もうその逆車で止まって、そこから、ああもう燃え尽きたような感じですか。
ですね。
その、いわゆる平成ガンダムの、V ですか。
V がね、いまいち評価高くなかったじゃないですか。そうなん？ガンダム好きの人が、毎週ビデオ撮って見てたんやけど、先輩でね、面白いって聞いたら、
うん。
うん、うんって言ってたんですよ。
まあ、でもガンダムって全部終わってから評価されますよね。
ああ、まあまあ終わってからなんかな。V はちょっとっていう感じで、その後が G でしょ？
あ、G はですね、僕もちょっとダメでしたね。
でも G が一番おもろいっていう人もいてるじゃないですか。
そうなんですよ。
てか意外と多いじゃないですか。
多いですよね。
で、それもやっぱ偏見でもったいないかなと思うし。
うん、
その辺もやっぱ見なあかんねんなと。
ですね。
死ぬまでに見れるんかなって思いますね。こんだけの量で。
バンダイチャンネルですよ、バンダイチャンネル。
うん、はい、まあ、そのうちガンダムもちょっと手つけていきますんで。
はい。
はい。続いて、大山敏郎さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
はい。今日は私がバッドダディさんじゃないってことを覚えていただければ幸いです。といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
私もいいねしました、もうこれ。
これは、はい、ちょうどね、カットされた10分のところに、1回目で言ってるんですよ。
はいはいはいはい。
で、僕、録音が途切れてるから、どこから途切れてるかちょっと確認しますと言って、だいぶ間が空いてる間に、録音されてないことをいいことに、ミルハさんが、大山さんに、バッドダディさんではないんですよね、みたいなこと言って、そらそらやろ、言うて。なんで名前を書いて、ドラクエに二人入んねんと思って。
なんか僕もちょっとこれ重なった時があったんで。
いや、まあ、声の渋さは似てますよ。
ああ。
うん。まあ、バッドダディさんってね、バッドモービル放送局っていうのをね、されてる、方なんですけど、まあ、喋る内容がやっぱアメコミが多いんですよね。
うん。
で、まあ、声はね、だいぶ 渋いっていうことでね、通じるもんはあるんやけど、
ええ、
バッドダディさんは関西弁やし、大山さんは九州の方やけど、まあ基本標準語で喋っておられるんで。
ああ、うん。
だから、だいぶ違うと思うんやけどな。
ああ。そうか、そうか。
うん。
でも直接まあ、ちょっとお話はしたことないもんで、やっぱりそういう、やっぱイメージがやっぱあったんですかね。
ああ、そうでしょうね。
うん。う
ん、んで、その、収録後にね。こう黙って録音再開してたんで、
ええ、
また気許してミルハさんが、確認ですけど、やっぱ、バッドダディさんじゃなくていいんですよねって言うから、あ、もう一回言ってくれた、もっとしめしめと思って、そのまま使わせてもらいましたけど。
ええ、
はい。はい。もう皆さんも覚えていってください。
はい。
はい。